ナチュラリストポッドキャスト、
今週の深掘りしゃべる。毎月第3土曜日の深掘りしゃべるは、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長木田光栄さんを迎えて、親子のこと教育のことをテーマにお送りします。木田さんです、よろしくお願いします。
お願いします。
福山でもカープ盛り上がってますか？
そうですね、もう非常にもう昨日優勝、
シリーズ
ファイナルステージ突破決まりましたんで、はい、盛り上がってます、
ね、盛り上がってますか、
はい。
さあ、今日のテーマはですね、来月行われる福山育み研究会の公開フォーラムを先取りいたしまして、はい、子供のスマホ、親として知っておきたいこと、今公開フォーラムの準備中、
はい、はい、そうですね。
どんなフォーラムになりそうですか？
まずあの子供の、環境変化起きてますので、はい、環境変化だったりとか、あとは全国でこうスマホをめぐるこうトラブルの、具体的な、事案だったりとか、それは教育現場も含めてですね、ご紹介をいただいて、その中で、大人の方の意識ってじゃあどうなのかと、でもしくはこうスマホの事例でこ うまくいってる親子の事例なんかも、ご紹介していただいて、でその背景を踏まえた上での具体的に、じゃあ対応策をどうしていくかっていうところまで踏み込んでいきたいなっていう。
ちょっと後半で福山育み研究会公開フォーラムのどうやったら参加できるかお伝えしますんで、まずはそのテーマを先取りということで、スマホでございますけど、このコーナーでもね 2,3 回やったことあるんですけど、今スマホ自体も進化してて、
はい、すごいですね。
取り巻く環境も進化してますが、だいたい小学生も持ってです
ね、そうですね、いろんなところがあのデータを出してるんですけど、まずあの総務省が発表している、2016年時点、もう今から2年前のデータですけども、によると、13歳から19歳の今 81.4% がスマホ保有です。で内閣府もですね、同じく2年前の平成28年度の、実態調査を発表してるんですけど、それによると小学生が 27%、中学生が 51.7% なんですが、小学校の高学年に限ると、中学生と同程度の、でもね、半分以上はスマートフォンを持っている、いずれにせよですね、非常に保有率が上がってきてる。それからあの低年齢化がどんどん進んできてて、親としての選択肢はもう例えば時代に逆らって、絶対に思春期の間はスマートフォンを持たせないっていう選択をするか、もしくは時代に沿ってスマートフォンを持たせるけれども、子どもにもそれから親自身もスマートフォンに関して勉強を深めていくか、もうどちらかの選択肢なんだろうなというのは感じますね。
これ2年前のデータですからね、
もう今年はもっと上がってる可能性はあります。
思いますよね、
本人のものじゃなくても、もう小さい頃から身近にあるから、操作とかがもうできるわけですよ。
なるほど。
それプラス例えば塾とかいろんなとこで、あのウェブで公開してますとか、ウェブ講座見てくださいとか、
当たり前のように、
結構もう当たり前のように学校の行事とかも、あのウェブに載ってますとか、結構あるん で、
ね、
なかなかやっぱりこうスマホというかね、こうインターネットからはもう避けて
通れない。どうあるのか分かんないですけど、スマホを持ったら、インターネットつながるでしょ、SNS はできますよね、LINE とかね、でいじめがありましたよね、いろいろ報じられてる、家でもありますよね、
そうでしたね。
あと SNS でほら遠行とかっていう売春もあるし、
以前ね出ていただきましたよ ね、取り締まりされてる方、
これ怖いのが、北さん、やっぱり犯罪につながるケースが増えてる、それからゲームとかももう課金トラブル、子供がね、何百万も使ったっていうのありますけど、どうですかね。
あの今回あのご登壇いただくですね、パネリストの方のお一人のですね、あの広島県警の少年サポートセンター福山でですね、あの少年育成官をされて川崎さんによるとですね、あの今あの少年犯罪事件だったりとか、それから思春期の子どもたちがこう被害者として巻き込まれる、事案の中でですね、スマートフォンが絡んでない事案っていうのはですね、一件もないと。全てにおいて何らかの形でスマートフォンが絡んでると。やはりそれだけですね、やっぱり子どもたちの多くはやっぱスマートフォン持ってるので、それによってやっぱり先ほど一文字さん言われたようなですね、やはりこうトラブルもたくさん起きてるっていうのが実情ですね。
これはもしかすると、スマホなかったらそんなトラブルもなかったか、
起きなかった可能性はあると
思います、ね、ありますね、これはじゃあ親としては相当心しとかないといけないと思いますが、自動ポルノなんていうのも最近よく聞きますけど、
そうですね、あの警察庁がですね、今年発表してるんですけど、あの SNS に起因するこう被害児童の現状対策というのをまとめてるんですが、やはりこの SNS に絡んだやっぱり犯罪の被害児童生徒数というのがですね、今年過去 最多になっているという。
過去最多。
はい、過去最多です。で特に児童ポロの中でこう自画撮りの被害、
はい、
自分で写真を撮って送るという被害がやっぱり一番多くてですね、はい、40% 以上で、大半を占めるんですけども、その中で中学生の被害が一番多いと。
まあ、
なんで裸
でやっぱりこうほらね、幼い2人がカップルになったりしてね
っていうのもありますし、ね、あと、いや、あとはですね、やはり聞いてる見てると多いのはやはりこう軽い気持ちであったりとか、あとお小遣い欲しさとかですね、
そういう
ああいうのもあるみたいですね。あとは大人の、誘導とか、口車というんですかね、乗せられて、乗せられたり引っかかったりしてるケースもあって、あ、いずれにせよですね、やはり、インターネットとかスマートフォンの危険性がやっぱ十分にこうまだ認識されてない、教育だったり学ぶ機会がやっぱり圧倒的に不足しているっていうこともやっぱ原因なんだろうなという感じですね。
これ今ラジオ聞いてらっしゃる親御さんで子供にこれからスマホを持たせようと思ったらもう敏感だと思うんですけど、親はどう対処すればいいか、ここから聞いていこうと思うんですが、スマホをこれから持たせようと思ってる親へのアドバイスは、木田さんいかがでしょう。
そもそもこれも今持たせてる親のも一緒だと思うんですけど、まずそもそもですね、ガラケーとスマホはまず全く別物だっていう認識がもう必ずいります。これは、
はい、
もうとっても便利になったので、でも便利になったその反面やはり危険性もあるということで、それを親自身がまず認識をしているのか、
親から、
はい、まず親も自分自身もスマートフォン使ってると思うんですけど、そのスマートフォンを そもそもそのスマートフォン自体をやっぱり意識したり、それから勉強したり、それからこう知識としてあって、そして子供に持たせてるのかどうなのかっていうのがまず非常に大事かなと思いますし、スマホの課題で難しいのは以前もお伝えしたんですけど、はい、やっぱり子供の方が詳しいってことなんですよね。
もう早いんですよ、ね、もうおばあちゃんとか
やっぱり知識が逆転してて、歴史的に見てもですね、そういった子育ての課題ってあんまりなかったと思うんですよ。今までは親がね、子供のうちからある程度経験したり失敗したり体験を積んで、親の方が知識があって自分が親になって伝えていけてたことが、テクノロジーに関しては親は全然子供の頃は勉強してなくって、いきなり子供が生まれた時からということで、やはりそれゆえにですね、やっぱ対応が後手に回るので、保護者の方も親自身もやっぱり勉強しなきゃいけないっていうのはありますよね。
これさ、親でいけないのは自分もちょっと思うんですけど、私たちこの携帯電話、スマホっていうのは、スマートフォンですけど、電話と思ってやってるんですよ。
あ、そうですね、
ガラケーから使ってたから、
そうです、
私たちの世代
は、そうです、
だから電話と思ってるけど、もうスマホは電話じゃないから、
そうですね、
そうです、
本当に
そこの認識が親は今ないんじゃない
かと、そうですね、やっぱりガラケーとは全く別物だっていうこと、
そこはちゃんと押さえておかないといけないですよね。
あともう一つですね、これはスマートフォンを子供に持たせる持たせない以前の話としてですね、そもそもじゃあコミュニケーション自体がしっかり取れてるご家庭なのか、親子関係なのか、例えば子供が困った時、例えば犯罪に巻き込まれそうな時、何か友人間で SNS でトラブルになった時にちゃんと困った時に相談できるような家族関係なのかっていうのも一回見つめ直していく必要があるんじゃないかなと思うんですね。
なるほど、これ重要、
はい、ね、要は子供が一人で問題を抱え込んでいるような状態なのかどうなのか、それからもう一つは例えばお母さんだけがとか、お父さんだけがスマートフォンのことで、子供のスマートフォンのことで心悩ませてるとか、要は家族の中で誰か一人だけが孤立している状態っていうのが一番良くないので、要は家族みんなで一緒に取り組むっていうあり方を家族の中でやっぱり作っていく、構築していくってことが、やっぱりそれがあって初めてのスマートフォンだと思うんです。でそのあり方があって、その上に初めてテクニックっていうのがあって、ね、ルールを設定するとか、ね、そのテクニックが初めて生きてくると思うんですよね。だからそれがすごく大事かなと思います。
本当になんか今って情報を知らないと損してしまうっていうことになってて、前は情報ってお得のために取り入れてたけど、知らんと損するっていうので、それこそ携帯会社もいろいろ対策してたりして、なんかセキュリティとかこうある、なんかそういうの進化してるらしいっていうのは、私も全然知らない間に、変わってってるんだっていうのは同じ同世代のお母さんと話してびっくりしたんで、そういう情報もね、日々更新していかないと。
そうなんですよね、それはあります。
ただまあやっぱり今木田さんがおっしゃる通り、その、ほら全然親子間の雑談もなくって、突然子供がもうクリスマス近いし買ってくれんと俺グレるよ、スマホくれんと俺
すごいコミュニケーションです
よ、それも、ね、でもあると思いますよ。もう子供の機嫌を損ねないためにスマホを買い与えて、ルール決めようにも普段コミュニケーションしてないからですよね、
はい、
そこの普段のコミュニケーションが必要ですね、
やっぱりね、非常に大事だと思いますね。
それができた上でのスマホです
ね。そうですね、
はい、それは非常に大事です、
まあ、お金払うとは私たちだからね、はい、っていうね、はい、自分で払えるようになってからっていう、はい、まあ、ちょっと、うん、ちょっとダメですか、この強気に。
いやいや大事だと思
います、大事だと思いますよ。
そうじゃないとやっぱりあの今後あの設定しなきゃいけない、例えばルールの設定も守れないんですね。ただ決めただけになっちゃうっていう、
そうですね、
お互いのコミュニケーションをまず醸成してからスマホということですけど、もう一つあと木田さん、
はい、
世界的な今社会問題の、スマホ依存、
そうですね、
大人もですよこれ、はい、アメリカでも、はい、で10代の依存患者の症状はもうなんか、うん、自分はスマホなしでは生きられない、
なるほど、
親がスマホ取り上げると暴れる、う
ん、あ、これが依存なんですって、うん、ただ見てるだけ時間が多いじゃなくて、うん、取り上げられると暴れる、暴力振るっていうのが依存のサイン。
これどうですか、スマホ依存。
あの厚労省がですね、厚労省の研究班があの今年発表したんですけども、はい、あの病的なネット依存が疑われる中高生がですね、ここ5年間でほぼ倍増したという、全国93万人いるんじゃないかという、約7人に1人ですね、はい、で特にあの女子の方が、女の子の方が割合が高いらしいんです
けど、
であの厚労省がですね8項目質問項目出してまして、はい、そのうち5つ以上当てはまるとネット依存が疑われるというですね、うん、質問出してるんです。ちょっとご紹介させていただけたら
と思うんですけど、ちょっと皆さんもよく聞いていてください、
自分も当てはまるかもしれない、
はい、1つ目がですね、うん、インターネットに夢中になっていると感じるか、
うん、
2つ目が、うん、満足を得るためにネットを使う時間を長くしていかなければならないと感じるか、
うん、
3つ目が、使用時間を減らしたりやめようとしたりしたがうまくいかなかったことがたびたびあったか、
うん、
4つ目がですね、ネットの使用をやめようとした時、落ち込みやイライラなどを感じるか、
うん、
5つ目が、意図したよりも長時間オンラインの状態でいるか、
うん、
で6個目がですね、ネットのため大切な人間関係、学校、部活のことを危うくしたことがあったか、
うん、
7つ目が、熱中しすぎていることを隠すため家族や先生に嘘をついたことがあるか、
うん、
で8つ目が、嫌な気持ちや不安、落ち込みから逃げるためにネットを使うか。この8つのうち5つ以上当てはまると、まあ、ネット依存が疑われるという。
なるほど、
よかった2つだ。
あ、私もいいことした。
おめでとうございます
よかった。
いやでもちょっとその今の質問聞いてってなんか分かりますね、ネットに逃げていくとか、
そうですね、そうですね、
やめるときにちょっとイライラするとか、ですね、
やっぱりネット依存になると例えばこう成績が低下したりとか、まあ、居眠りだったり学校遅刻するようになったりとか、でひどくなるとですね、先ほど一文字さんも言われたようにこう暴力を振るったりとか、あとは引きこもりや鬱みたいなですね、合併症になったりとか、あとは睡眠障害になったりする可能性もあるので、本当に早めに対応が急務だなというふうに感じますね。
これだからネット依存で、まあ、インターネットでその SNS やったりもあるし、はい、ゲームもありますよね。
そうですね、はい、ゲームもありますね。
ネットでゲームやって依存していくみたいなのも、はい、こういう時どこに相談していけばいいですか。
そうですね、脳トレであの有名なあの東北大学 の川島隆太先生がですね、はいはい、あのそもそもスマートフォンっていうのはアルコールやタバコと一緒ですと、
うん、
要は依存性があるんですと。
うわ、
でその依存性があるものに対して、うん、子供っていうのは脳の機能がまだ未発達だから、うん、やっぱり依存しやすい、自分の意思でコントロールしにくいっていう背景があるっていうのはやっぱり親として、まあ、大人はみんな知っておく必要だというふうにおっしゃってるんですけど、はい、そもそも依存結構あるわけです。スマホは依存するものなんです、うん、刺激が強いので。で子どもの場合ですね、例えばまだスマートフォン持ってない場合や、うん、まだ、そこまで依存的では ない場合はですね、うんうん、今度あのフォーラムでもあのご紹介するんですけど、例えばルールをちゃん最初にちゃんと設定するとか、うんうん、その決めたルールをきちんと徹底をしていく、うん、見直していく、うん、確認していくっていう作業もいりますし、うん、例えばフィルタリングみたいな機能を有効活用したりとか、うん、保護者の方同士がスマートフォンのことを勉強できる機会を増やしていく、うん、そういったネットワークを広げるっていうことが、うん、まあ、あると思うんですね。でそれが深刻な状態になる前にですね、止められることだと思うんですね。でもしすでにもう例えば依存度が高くてですね、はいはい、なかなか子ども自身が自分でコントロールできないとか、例えば周りの保護者もうなかなかこう子どものこうスマホ依存に対してコントロールしにくい場合は、うん、やはり早めにですね、うん、お近くの例えば専門機関、うん、例えば、クリニックであったりとかですね、心療内科とかですね、うん、もしくはカウンセリングルームみたいなところへですね、まずはあのお近くのところへご相談へ行かれるっていうのが、うん、いいのかなっていうのを思いますね、うん。
まあ、これねもう隠したりせずに早く助けを求めた方がいい場合がたくさんありますからね。そうですね、まあでもちょっとデータだけ読むと怖い
ですね、はい、そうですね、これはおそらく減ることはないと思うんで、保有率だったりとか、 でまたこう低年齢になっていくんではないのかなというのを思ってますし、
ここまでの依存症ではなくても自分もやっぱりスマホに取られてる時間がどんどん一日の中でやっぱり 微増っていうかしてる気がして、なんか どっかのアンケートでやっぱりね、あの7時間ぐらい平均、この細かな時間も出したらみんな大体平均7時間ぐらいはそのスマホを触ってるって結構な時間ですよね。でしかも便利になったけど、こうやっていろんな取り組みとか先生がおっしゃったみたいな勉強も逆に増えるし、まあしていかなきゃいけないけど、なんかね、なんだかね、ま
あ、
ね、と思うけど、
あれですよ、あの木田さんに言っていいのかどうか分かんないですけど、はいはい、やっぱり学校生活ってストレス多いじゃないですか
そうです ね、やっぱり社会に出るための準備なので、準備ですから、はい、いろいろあります、はい、確かに
友達関係にしても、はい、授業のことにしても、はい、で家帰って親との関係にしても、はい、微妙な時だからつい、ね、スマホに逃げようみたいなことになるから、はいはい、
そうですね、
そこはやっぱり家庭だけは ね、そうならないようにちょっと、
ね、そうです ね、もうぜひ、
なんか原因があるんでしょうね、きっとスマホに逃げてしまう、うん、そこの原因を、そうですね、あの、まあ、ちょっとそういう、ね、ある方でちょっと見てたら、その合宿みたいなところであるのスマホや家族から離れて、なんで自分がスマホに依存してたか原因をたどってたどったら、やっぱりクラスでちょっといじめられててっていう自分の原因が分かったって子がいたんですけど、
あのスマートフォン研究されてる、ネット研究されてるあの大学の先生はですね、あの以前お話をお伺いしたら、ネットモラルは家庭モラルだと。
は、
例えばこう家庭の中できちんとしたモラルが持ててるご家庭っていうのは、例えばそんなに特別なことを教えなくても、例えばスマートフォン上 SNS 上で人の悪口を言うこともないし、きちんと使用するルールも親子間で守れるし、やっぱり実はネットモラルっていうのは家庭の中でどうやってやっていくかっていうのはすごく大事なんだっていうことをおっしゃってましたね、
皆さんちょっと福山はぐみ研究会、公開フォーラム参加しませんか、はいはい、11月の25日の日曜日です。11月の25日の日曜日、場所が福山でございまして、学びの館ローズコム4階大会議室でございます。改めてもう一回木田さん、パネリスト紹介してください。
はい、あの先ほどもお名前出したんですけども、はい、あのスマートフォンのトラブルとかですね、あの学校への、 あの出前講座等をですね通じて子どもたちへですね、あの正しい使い方を教えてらっしゃる、あの広島県警の少年サポートセンター福山少年育成官の川崎由里さんとですね、あとは今小中学校の授業でですね、あのネットモラルに関するあの教材をですね、あの開発されてらっしゃる、はい、あの広島県教科用図書販売株式会社の代表取締役社長の手塚雄三さん、このお二人をですねお招きして、本当にいろんな事例をご紹介させていただきながら、対応策も皆さんと一緒に学んでいきたいというふうに思っておりますので、
入場料無料なんですが申し込みが必要でございまして、申し込みは東林館高等学校東の林の館と書きます、はい、東林館高等学校のホームページに詳しい情報も掲載されております、はい、締め切りが11月の23日です。そして11月の11日日曜日には東林館高等学校&サポート校の、学校説明会の個別相談会がある、
はい、
木田さん、
はい、そうですね、これも福山市の学びの館ローズコムでですね、はい、うん、学校説明会、そして個別相談会を開催させていただきたいと思いますので、
個別相談会は今の悩んでることとかも、
そうですね、はい、はい、そうですね、あのお悩みの方はぜひですね、多くの方にご参加いただきたいなというふうに思っております、はい、
ぜひ皆さんちょっと情報をホームページでチェックしてみてください、はい、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります、東林館高等学校理事長木田光平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。